京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人、福祉医療機構、社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
京都医療福祉ラジオの時間です。お送りするのは訪問看護師しております鎌田智博です。よろしくお願いします。今日はですね、京都医療福祉ラジオの制作委員会委員長の大谷先生にお越しいただいております。先生こんにちは。
こんにちは、大谷です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先生ね、この京都医療福祉ラジオも放送開始されてるんですけども、医療福祉って言ってもこう幅広いんですよね。
そうですね、は
い、生まれてから、もうそれこそ亡くなって、まあ亡くなる後もいろんな人が関わってたりしますから、その中で、まあ今回は、どの辺をね、対象と、まあいろいろな広い中で対象としていきたいかっていうことをね、ちょっとお話しいただけたらなと思うんですけども。
そうですね。はいはい。まあ人生、いろいろね、長い人生あるんですが、
はいはい。
その中で今おっしゃったようにね、医療福祉って、どの段階のね、医療福祉なんだろうかっていうのはあると思いますね。はい、生まれてきた赤ちゃんからね、医療福祉関わってますしね。で、まあその前にですね、だから人生を一回ちょっとこう整理してね、はいはい、考えてみましょうか。
なるほど、
ね。
なるほど。
で、まあよく使われる分け方ですけどね、
はい、
ライフステージから分けようというのがありますね。
ライフステージね。
はいはい、よく生命保険会社さんなんかね、
はいはい、
そのライフステージごとにこう商品を持ってこられてる、ね、ご存知だと思うんですけど、ね、
おすすめ商品を持ってこられて、
そうそうそうそうね。
持ってきますからね。
それと同じように、はい、まあちょっとそういう考え方で見ていきますとね、まあ大きく分けて3つあると思うんですよね。
はいはい。
で、一つは第一の人生とよく言われます。
はい。
で、それはどういう段階かと言いますと、
はい。
まあこれは皆さん方ご存知だと思うんですけど、ね、いわゆる赤ちゃんで生まれてきた。自分自身がね、鎌田さんも私も生まれてきた。出生のおげやと言ってきた時ね。それから、だんだん大きくなってきて、保育園行ったり、小学校行ったり。
はい。
で、まあいわゆる学校もなんですね。学校生活がありますね。
はいはい、ありました。
で、学校もまあ、小学校、中学校、高校、大学まであるんですが、いわゆる学校生活が終わって、卒業して、
はい。
で、いよいよ就職。
はい。
就職して、で、まあ、バリバリ働くというところが、まあ、第一の人生という分け方ができますよね。
まず、就職までですかね。
そうですね。
はいはい、はい。
で、そうすると、その次何があるか。
はい。
まあ、就職して、まあ、しばらく働くと、
はい。
まあ、いよいよ結婚という話になってますね。
はいはいはい、
いわゆる第二の人生に入っていきますよね。
はいはいはい。
で、それは、まあ、結婚されて、まあ、人にいろいろですが、まあ、出産まで行って。
はいはい。
で、出産されると、今度は子育てですね。まあ、一番大変な、時期ですよね、
はいはい、
働く時期で、まあ、会社とかでもねバリバリ働かなあかんで帰ったら子育てがある、
はい、
嫁さんの機嫌も取らなあかん一番大変なんです今鎌田さんその時期じゃないですか
そうなんですよね本当にね大変なのが嫁さんの機嫌を
取らない子育てよりねで、まあ、そういうね第二の人生がありますね、
はいはいはい、
でそれが普通に終わるといわゆる第三の人生と言われますね、
はいはいはい、
でこれはですね、まあ、子供も育てた、
うん、
で、まあ、ちょっと子供も独立的だと、
はいはい
はい。で、親元離れて、はいまあ、就職もしてくれたというような段階がありますね。うん
はいはいはい、
そうすると、ちょっと一段落、
うんね。
もうちょっと夫婦二人で時間が持てるようになったので、ね
はいはい、
一段落する時期ありますね、
はいはい。
で、それからしばらくすると、これは退職になりますね。
うん、
いわゆる段階の世代の方がね、今年たくさんでおられるということなんですが、はいはい、そういう人生ですね。
うん、
そのちょっと時間的にも、まあ、経済的にも、精神的にも余裕ができた第三の人生と、
はいはい
はい、こういうね3つの段階があると思うんですね、
はいはいはいはい、
でそうすると私たちが今言っている医療福祉、うん、どの段階をターゲットにしているかと、
はいはい、
というと私たちはこの第三の人生、
はいはいはいはい、
でなぜ第三の人生に絞っているかというと、はい、やっぱり第三の人生っていうのはね自分のこう一段落して落ち着くところもあるんだけど徐々にね、
うん
健康面からしてもそれから精神的にしても、
はいはいはい、
不安があったりね
うん
こう心配事があったりまたちょっと違った意味でね子育ての心配事じゃないまたね自分の健康やとか将来とか老後とかね
う
そういう不安とかあるでそうするとどうしてもこう人様のねお世話にならないような時期が出てきますよね、
うん、もうこれは人間である限りそうもう誰でもですからね
人の世話に ならんとね亡くなってたら絶対言われませんよ最後お坊さんの世話にならないんですから、
うん、
必ず世話になるその前で医者の世話になったりとかいろいろありますよね
100% ですねじゃあ
そう絶対です
これはもう生きれる
そうそうそう
ということですね
でそうすると人の世話にならんなん時に、
うん、
どういう人に世話になるかもちろん家族があります、
うん
ね、うん、それからこれから今ね、地域の絆とよく言われますけど、はいはいはい、地域の方々ね、隣近所の方々のお世話にもならなかった、
うん、
ね、そうするとそういうところの助け合いっていうのは、うん、医者でもなければね、うん、そういう医療関係福祉関係の人じゃなくても隣近所の方もそういうお手伝いができると、
うん、ね、
そういう時期なんだから、ね、そこをターゲットに絞るとこういう医療福祉ラジオで皆さん方のお声を集めて、お声を聞いて、お互いが元気になっていこうと、ね、手を差し伸べられる、まあ、段階というかね、ステージだと思うんです。
はいはいはいはい、
ですから、そこをターゲットにして、これからいろんなね、あの皆さん方、特にお年寄りとか独居の方なんかが元気になってもらうね、手法を探そうと。
で、
皆さん方の手をお借りしようと、知恵を拝借しようという意味でね、
なるほどね、
入り込みやすい。そういう意味でね、必要ともされてるし、入り込みやすいし、お互いが助け合っていくね、そういう段階だと。いうことで、まあ、あの、一番最初にありましたように、生まれてから死ぬまでは全部関わってるんだけど、特に人の手が差し伸べられる段階の医療福祉をね、
なるほど、
考えていこうかということですよね。
なるほど。聞いてる人も参加できる。
そうそう。むしろ参加してもらえると困る。
困りますよね。
そう、困ります、困ります。僕らいくらここで喋ってもね、それはあまり役に立たない。隣近所の人の手を借りることの方が、大事ということがありますね。
はいはいはいはいはい。で、まあそれとともにですね、さっきちょっとちらっと出たんですけども、まあ、先生、まあ、ドクター、お医者さんなんで、まあいろんなね、人のこう健康面に関わっていくわけじゃないですか。
そうですね。うん、で、先ほどね、そのライフステージ、ライフサイクルという分け方をしましたですね。はいはい、で、今度そしたら、まあ、健康面から考えてみようかという、はいはい、考え方ありますね。で、健康面って言いますとね、うん、まあ最初はまあ小学校、中学校ぐらいはね、まあ病気ももちろんありますけど、怪我とかそういうことをね、気にする時代ですね、
はいはいはい。
で、それからしばらくしてるとね、若く青年期、大学ぐらいのね、青年期になってくると、うん、まあ健康なんかね、あまり気にしない。ね。もうコンパで飲みすぎたとかね、ね昨日麻雀で徹夜してね、寝てないとかね、それでもね、どうもない時代があるんですよ。ね、でそれがむしろね、こう自慢になったりしてね、
はいはいはい、3
日連投なんかやったとかね、
あ、はいはいはい、
まあ、うちの勉強でもいいんですよ、研究でもいいんですよ、うん、別に遊びばかりじゃなくてもね、いいんですけど、そういうまあ時代がありますよね。
ありますね。
で、そういうのをやってると、この40代、50代になってくると、うん、ちょっと会社の検診に引っかかったとかね。
あ、ありますあります。
最近メタボやと言われたとかね。
あの、僕もね、引っかかりました。これしてる。高いよって言われました。はい。
そうでしょ。
はい。
で、そういう話でね、まあ今までね、その病気とは無縁やと思ってた人が、うん、ちょっとこう頭のね、片隅に考えなあかんような時が来ますよね。
はいはいはい。
で、そうしてると今度だんだんと本間もになってきましてね。
あ、うん、なるほど。まだ大丈夫ですかね。
大丈夫。まだ大丈夫です。そのうちね、はい、もう会社でね、仕事もせんな、はい、お付き合いもせんな、
うん、
ところが今までやったらね、うん、夜更かし程度に飲んでてもね、どうもなかったが、ちょっと次の仕事に応えると、うん、そういう時期が来ます、
はいはい。
で、そうすると、だんだんほっとくと、本当に今度ね、治療域に入ってくる。うん、ちょっとこれは将来的にね、まあ、ほっとくとまずいよ、言われるようになってくる。血圧にしても、今おっしゃったコレステロールにしてもね、糖尿にしてもね、はいはい。で、そういう時期があって、で、健康維持をしていても、はい、病気にね、かかってくる可能性がある。
うん、
で、そうすると、最初は健康増進やったんです、
はいはい
ね、ところが増進じゃなくて、これ維持をせなあかん。
ああ、ね。必死になって維持せなあかん。
維持せなあかん。で、そうすると、まあ、飛行機で例えるとね、
はい、
高く、ハイスピードでね、飛んでた。
はいはいはい、
で、ところがだんだん年とともにね、低くね、ゆっくりと飛ぶ。
うん、
で、ほっとくとだんだんこう墜落しそうになる。ほらあかんかって言ってね。で、そうすると、病院とかで治療を受ける。
あ、
ね、
はいはい、
で、治療も行くと、今度それがずっと行くと、今度はある程度年齢になると、
うん、
治療ももうエンドレスになってくる。ね、で、まあ、維持、そのもデータを維持するとかね、健康維持する程度になってくる。で、そうしてると、今度、だんだんだんだん、やっぱり、その体力的にも、今度は介護予防の話だと。
あ、
病気予防が過ぎて、介護予防、はい、こけたらあかんで、こけたら大変やで、とかね。
なるほど。
そういう時期になってきますよね。で、そうすると、一番問題は、今、いろんなところでね、介護保険の話が出てきますけど、
はいはいはい、
介護予防をなんとかせなあかんという段階に入ってきて、健康面で見ても、その、年齢と比例するんですけど、そういう時期に入ってくる。で、そうすると、その時にもやはりね、家族やとか地域の支えとかね、そういうものがないと、なかなかね、お医者さんだけではどうにもならない世界が入ってくるということですね。で、そうすると、先ほどのライフステージからも、健康面から見ても、大体、その、第三の人生と言われる頃の医療福祉っていうのが非常にね、大事じゃないかな、ということで、その辺をこれからね、ターゲットにしていきたいと、
ね。なるほどね。 そうですね、介護予防っていう話も出ましたけども、介護予防なんか一言、そうですね、あの気ぃつけやって言ってくれるだけでも全然ね、
あ、それ違いますよ
ね、
う
ん、気ぃつけようかっていう気になりますからね。
そうそうそう、うん、それからね、例えば隣近所で、うん、あの人と一緒にいましてね、
はいはい、
おばあちゃん今日元気そうやなって言うてもらえるだけで元気になるしね。
ああ、うん、
ちょっと今日は暑いからね、はいはい、ちょっと今時期ですよね、はいはい、暑いからちょっと気ぃつけなあかんでとかね、ちょっとうちの家に涼みにおいでえなとね、ちょっと声かけてもらうだけでもね、元気になる。別に病院行かなくても元気になる。そういうね、世界がやっぱあるんですよね。
なるほどね。まあそういう世界は先生いらないですね。
そう、だから医者いらずの世界。
あ、医者いらずの世界っていうのはなかなかその、僕らね、僕も看護師で先生お医者さんです。なかなか見えないですから、そうなんかうまくね、教えてほしいですよね。
そうそうそうそう。だからね、まあ医者っていうのは基本的には検査とかお薬がね、
はいはいはい、
あのアイテムでやってますけど、そうじゃなくてもね、皆さん方元気になったりいうことができるんですね。でそういうのをまあラジオで紹介させてもらったりね、いやこんな方法がありますよ、でこんなんでおばあちゃん元気になったよとかいうのをね、全然どんどんこう紹介していけたらいいなと思ってますね。
なるほどね。じゃあまあそのなんかあります、先生今ちょろっとなんかこんなびっくりした、こんなんで元気になるのかってやってるなっていう、
ね、それはね、うん、やっぱり一番は前にもちょっと紹介させてもらったやっぱり、うん、あのリスの会みたいなね、
はいはい、
お話し相手ですね。
あ、お話し相手、
お話し相手は元気になりますね。で私がね、家の近くに今ガレージ借りてるんですけどね、途中にねいつもポツンとおられるおじいちゃんがおるんですよ、
はいはい、
で行く途中にあまり時間ないんだけどね、話してあげるとねもうニコーと笑ってね、もうそれだけでもね、なんかええことしたやな、あ、この人今日元気にしたわというね、でいろんなことを話しかけてきたんです。
なるほどね。
話しかけなかったら多分その人はね一人でね、ずっと一人でその日向ぼっこじゃないんだけどおられる。だそういうね、あの声をかけてあげることだけでもね、元気になる。
なるほどね。それを声をかけてあげた先生も元気になりますよね。
あ、そう、喜んでもらえるからね。
うん、
医療者っていうのはね、大体そうなんですよ、うん、患者さんからね喜んでもらえることが喜びなんですからね、うん、
なるほどね、
うん、それは患者さんじゃなくても一般の人でも何かしてあげて、
うん、
声かけてあげて元気になってくれやったら、もうそれは喜びですわ。もうこれはもう職業みたいなもんでね、
うん、
喜びになりますね。鎌田さんも、ね、
そうです、
ご機嫌でしょう。
はいはいはいはい、喜んでもらえたら本当に嬉しいですからね。だからこれはね、僕ら医療従事者に限ったことは全然ないですから。
そうですね、うん、誰でもそうですね、
誰でもそうですよね。そうそうそう、だからこのラジオを聞いてるで皆さんはですね、その人を喜ばせてあげる情報を送ってくれる。
あ、そうそうそう。
ほんでそれを僕らは紹介すると。
そうですそうです。
でまたあのそれで元気になったよっていう声を届けてもらえると、もうその最初に紹介した人はまだ元気ね、
もっと喜ばれます
ね。
私はこんなええことしてるんかとか、ね、思いますよね。
そうそうそうそうそう、う
ん、それがね、まあボランティアの精神みたいなもんなんですけど、
うん、
そういうのはねいっぱい巷にこう漏れてる、
うん、
でそれをできるだけねこう拾い上げていきたい、うんいうことがありますよね。
なるほどね、はい。そうなんですよね。いろんな多分本人さんももしかしたら気づいてないかもしれないんですけども、
そうですね、
それをすることでね、皆さん元気になってるってことがあると思いますのでね、必ずね、それをどしどし送っていただいてね。
そうですね。
うん、
私らもそれをね、紹介させてもらって、うん、私らも勉強でね、そうそう、させてもらいたいと。
もう非常に楽しみです。
そうですね。
うん、
僕それぜひね、皆さん方、うん、そういう情報をね、お寄せいただきたいと思いますね。
そうですね。わかりました。じゃあ皆さんよろしくお願いします。今日は先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。